それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日はホセア書11章1節、旧約聖書1547ページ、ホセア書11章1節です。短い箇所ですので2回お読みいたします。お読みいたします。旧約聖書1547ページ、ホセア書11章1節、イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出した。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出した。本日はこの箇所から約束の救い主と題しまして、清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
おはようございます。ニュースでもいろんなお天気があって、あるところでは夏日があったり、またあるところでは本当にですね、多くの雪が降って大変な中にあったりと、それぞれ大変な中にありますけれども、でそれぞれのこと、またそれぞれの地にある教会のこともですね、改めて思わされたりしております。そのようなそのことも覚えて歩みたいと思います。今日はこのクリスマスの日が待たれる対抗説の中にありますけれども、改めてイエス・キリストの誕生とその生涯について語られた旧約聖書の中の予言の言葉をですね、見ております。前回はイエス・キリストの誕生の予言があるということで、それを順に見てまいりました。さらに今日はこの救い主イエス・キリストの生涯と、そしてキリストのこれからについてのその予言をですね、見てまいりたいと願います。旧約聖書にはイエス・キリストの誕生だけではなく、その生涯についても、その歩みとこれからについても、実はさまざまに予言されていました。特に旧約聖書のゼカリア書というところにはそのことが多く見られます。まあ、ゼカリア書はあまり開いたことがないというかもしれませんけれども、本当にキリストの生涯の予言が多く語られているところですので、今日はそれも見てまいりたいと思います。まずその第一のことは、救い主のエジプト滞在の予言です。今旧約聖書のホセア書を読んでいただきました。そこにおいては、イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出したとあります。この言葉は紀元前の8世紀に神がですね、預言者ホセアにより語ったものでした。この言葉はもともとは神がイスラエルの民をエジプトから救い出した出来事、あの出エジプトの出来事を振り返って語っているものでした。ですがそれはやがて誕生した救い主がエジプトに滞在し、またそこから導き出されることを予言するものでもあったわけです。確かにマタイの福音書において語られます。このようにあります。ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就されるためであったとですね、マタイの2章15節で語られています。この出来事はあのクリスマスのことを思い出していただければと思いますが、ヘロデ王がキリストの誕生をですね、幼子の誕生を聞いて、自分の地位が脅かされることを、恐れてですね、そしてこのベツレヘム周辺の幼子を殺そうとしたわけです。そのことのためにマリア、ヨセフ、そして幼子イエス・キリストはエジプトに逃れた、その出来事がありました。そして実はヘロデ王が亡くなるまでエジプトに滞在し、そして彼が亡くなるとふるさとに戻ったとあります。 この出来事が実はこのホセア書において予言されたものでもあるわけです。ヘロデ王はその力を持って新しく王として生まれた幼子キリストを亡き者にしようとしたわけです。ですが神は幼子キリストをですね、エジプトに逃れさせ、そしてそのような企てを神が砕かれたということでした。おそらく私たちの人生においても、さまざまなヘロデの企てでありませんが、悪しき企てがなされたり、あるいはさまざまな困難なことが起こります。でも神はそのイエスをエジプトから逃れさせたように、私たちに対してもその御心の中でそれらを砕き、守り、支えてくださる、そのことをですね、改めて信じる、また感謝するものではあります。そのように一つは、幼子はエジプトに滞在し、そしてそこから出てくるという予言でした。そして第二にはですね、この救い主はロバに乗ってエルサレムに入るという予言でした。旧約聖書の先ほど言いましたがゼカリア書というところをですね、開いてみたいと思います。旧約聖書の中の小予言書、小さな予言書と言われているところですけれども、ゼカリア書のまず9章9節をですね、お読みします。旧約聖書の1621ページですね、1621ページですね、ゼカリア書9章9節です。そこにおいてはこのようにあります。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗ってとあります。このゼカリアの予言は明らかな救い主の予言でした。やがて一人の王がロバに乗って戦いをやめさせ、平和をもたらす平和の王として来られるということでした。エルサレムにやってくるということでした。普通は戦いにおいては機動力もある馬を用います。馬に乗って戦います。相手をそれこそ蹴散らすわけです。ですがロバは馬に比べると体は小さい、そのようなおよそ戦いには向いていない、そのような動物でした。でも実はロバは平和な時の乗り物でした。まあロバといえば時にはこう軽んじられたりすることもありますが、でもそうではない。ロバは決して卑しい乗り物ではなく、当時は王様あるいは王の一族が平和の時に乗る乗り物だったわけです。戦いの時には王も馬に乗るでしょう。でも平和な時、王やその一族がいろいろ出会う時にはロバに乗っていた、平和な時代の象徴でもあるわけです。そして救い主がロバに乗ってくるということ、これはイエス・キリストが十字架につかれる一週間前にご存知のように成就しました。マタイの福音書の21章に記されています。マタイ21章ではキリストはこの時にあえてエルサレムに入るのにですね、弟子たちにロバを用意させたとあります。そしてロバに乗ってエルサレムに入るわけです。戦いの馬ではなく平和な乗り物をロバに乗ってです。これはまさにゼカリアの予言の通りであることを示すためでした。それゆえに人々はこのロバに乗ってエルサレムに入られるイエスの姿を見たときに、ああこの方が救い主であり救い主が来られたと喜び、またそして聖書にありますように人々は王を迎えるように自分たちの上着を道に敷いて、あるいは白の枝を振ってですね、迎えたわけです。 そして言葉ではダビデの子にホサナと賛美して迎えました。まさにこの方がダビデの子であり、ダビデの子孫であり、王であると迎えたわけです。確かにイエス・キリストは平和の王として予言の通りに来られました。ただし武力ではなくですね、罪人を神と和解させ、神との平和を与えるためでした。そしてキリストは私たちに罪の許しと、そして命と、心に平安、また平和を与えてくださったわけです。あなた方に平安を与えると言われたわけですが、その通りの平和の王として来られたということでした。聖書には救い主はロバに乗ってエルサレムに入る、そのことが予言され成就しました。次には、三つ目には、救い主は銀貨30枚で売られるという予言でした。銀貨30枚で売り渡される、これは同じゼカリア書の11章のところです。11章の13節にあります。ゼカリアの11章13節、1624ページです。主は私に言われた。それを陶器師に投げ与えよ。私が彼らに根積もりされたたっとい与えよ。そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。とあります。何のことかなとなるかもしれません。これはやがて来られる救い主が銀貨30枚で売り渡される。銀貨30枚は当時の奴隷一人の値段だったと言われます。その値段で売られ、その銀貨が陶器師に投げ与えられるということでした。そんなことがあるのかなとなります。ですがこの予言は成就することになります。まあ今日は開きませんが、マタイの26章のところを読んでいただければと思いますが、また26章では、ユダが、弟子のユダが手引きをして、キリストを敵の手に渡すのでした。しかもその報酬は銀貨30枚でした。まあ、裏切りの報酬として30枚銀。祭司やパリサイ人たちは、キリストを奴隷一人の、まあ、値として根積もりをしたわけです。そしてその銀貨は予言の通りに陶器師に渡される、陶器師の手に渡ることになりました。これはマタイの26章27章を読んでいただければわかるところです。すなわちユダはこのキリストが捕らえられた後、後悔して受け取った銀貨をですね、返そうとしたわけです。ユダとすれば自分はお金が欲しくて裏切ったのではないというところでした。でも当時の祭司やパリサイ人たちは返された銀を受け取ろうとはしませんでした。そこでユダは銀貨を神殿に投げ入れたわけです。ですが祭司たちはそのような血の代価のお金は汚れたものであるとして神殿に納めることはできないとしたわけです。ではどうするか。そこで彼らは陶器師から畑を買い取って、そして異邦人たちのためのお墓墓地としたわけです。まあこうして代金としての銀貨30枚は最終的に陶器師の手に渡されることになりました。このように銀貨30枚で売られ、陶器師にそれが渡されるということがまさに成就したわけです。ユダとしてはキリストの姿は自分が思い描いたものではない、自分が思い描いていた救い主の姿ではない、異なっているということがあり、そのために失望したとも言われています。そして裏切ったわけです。でもそのようなことは私たちにもあるかと思います。 自分勝手にですね、救い主の姿を思い描く、自分勝手に神様の姿を思い描く、そして自分の思いとは違うと言って離れてしまうこともあります。でもそうではなくて、聖書が語る本当の救いについて知り、受け入れ従うことが大切であるわけです。やがて救い主は銀貨30枚で売られる、そしてその銀貨は陶器師の手に渡る、それが成就しました。次には第4には、この救い主は弟子たちに捨てられる、弟子たちに捨てられるということが記されます。これはゼカリア書の13章ですね、一枚めくりますが、13章の7節のところにあります。ゼカリアの13章7節でこのようにあります。剣を目覚めよ、私の羊飼いに向かい、私の仲間に迎え、万軍の主の言葉、羊飼いを撃て、すると羊の群れは散らされていき、私はこの手を小さい者たちに向けるとあります。まあ、これが実はイエス・キリスト救い主が弟子たちに捨てられることの予言でもあるわけです。ここで羊飼いになる救い主が剣によって捕らえられるとあります。そして羊飼いが捕らえられると、羊たちが散らされて、それこそ羊がちりぢりバラバラになってしまう、それこそ羊飼いのいない羊となってしまうということでした。そしてこの予言も成就しました。これもマタイの26章に記されていますが、特に26章の31節にはこうあります。その時弟子たちに言われた、あなた方は皆今夜私につまずきます、私は羊飼いを撃つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからですとあります。この時イエス・キリストはこのゼカリア書13章の言葉を引用し、私は羊飼いを撃つ、すると羊の群れは散らされると書いてあると言ったわけです。このゼカリア書を引用しました。実質弟子たちはキリストが捕らえられるとちりぢりになって逃げ去りました。聖書は記しますが、このすべてのことが起こったのは、預言者たちの書が成就するためであった。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったとあります。弟子たちが皆逃げてしまった、預言の通りにとあります。キリストの最も困難な時に弟子たちは逃げ去ったとあります。そしてこの預言の通りのことが起こりました。ついさっきまで弟子たちはですね、たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言ったとあります。たとえ死であっても共に行きますと体言相互したわけですが、それが舌の根も乾かないうちに逃げ去ってしまったわけです。でもじゃあ私たちはどうだろうかとあります。何事もない平和な時、また安穏とした時には立派なことを語ります。でも最も大切な時にイエス・キリストから逃げ去ったり、キリストを拒否したり、そんなことがないようにと願うわけです。肝心な時にこそ信仰を働かせたいと願います。まあ、こうして救い主が打たれると、羊は弟子たちは逃げ去るとありました。次には5つ目ですが、それは救い主は殺されるということがあります。戻りますが、ゼカリア書の12章のところです。ゼカリア書の12章の10節のところですが、このように記されています。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見て、一人子を失って嘆くかのように、 そのもののために嘆き、中止を失って嘆激しく泣くかのように、そのもののために激しく泣く。そのようにあります。また13章の7節にもあります。13章の7節では、剣を目覚めよ、私の羊飼いに向かい、私の仲間に迎え、万軍の主の言葉、羊飼いを撃て、すると羊の群れは散らされていき、私はこの手を小さい者たちに向ける。先にあった通りでした。そしてこの予言の言葉の通りに、キリストは刺し殺されたわけです。ヨハネの福音書などを見ると、兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからであるとあります。兵士の一人がキリストの脇腹を槍で刺した。そして彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見る。まさにこのゼカリア書の言葉がこのところで成就したと、ヨハネの福音書の19章に記されています。まあ、聖書を見ると、その他にもイエス・キリストの死についてのことが予言されていました。例えば、その前には水ぶどう酒を飲まされること、足の骨を折られること、キリストの衣がくじ引きにより分け与えられること、そんなこともあれやこれや旧約聖書に記されています。ですが、このキリストの死がいかに大切なことであるのかは、私たちがその救いにおいてよく知っているところであるわけです。そして6つ目、6番目には、救い主は罪の身代わりとして死なれるということでした。これは受難集に読まれるあの有名なイザヤ書53章を思い出していただければと思います。そこには苦難のしもべとして語られていますが、罪のない者が罪人の身代わりとして死なれ、それにより人の罪が許されるということが語られていました。この予言の通りに、キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ、その死により私たちは罪許されたということでした。この苦難のしもべ、イザヤ書53章の苦難のしもべの姿を人々はなかなか理解できなかったかもしれません。救い主は栄光の王である、死ぬなんてことは考えられない。そしてキリストを拒んでしまう人々もいました。私たちもそうですが、キリストの身代わりの死により罪許され救われるということは、なかなかに理解しがたいというかもしれません。ですが、それが神の語られた道であり、救いの道であり、そのことを信じる者は罪許され救われるということでした。そして七つ目には、この救い主の復活ということです。ゼカリア書に戻りますが、ゼカリア書の12章の10節にこのようにあったわけです。そこにおいては、彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見るとあります。自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見る。人々は救い主を仰ぎ見るというわけですが、よく知られたところでは、詩篇の中においてもですね、あなた私の魂を黄泉に捨ておかずとあります。救い主は確かに死なれるけれども、黄泉に捨ておかれず、使徒信条にはありますが、本当によみがえるということでした。そして人々はその救い主を仰ぎ見ることになるというわけです。確かによみがえられたキリストを弟子たちは仰ぎ見ました。そしてペテロはキリストがよみがえられたことをですね、この詩篇の言葉を持って語るわけです。キリストの復活ということを語っておりました。仰ぎ見る。そして最後は、それはイエス・キリスト救い主の再臨ということでした。この十二章の一節で、彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見てとありますが、ヨハネは福音書でこの言葉を引用しているわけです。そしてヨハネの黙示録には、見よ、その方は雲と共に来られる、 すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼の上に胸をたたいて悲しむ。ヨハネは福音書においても、あるいは黙示録においても、このゼカリアの言葉の通りに、彼らは突き刺した方を仰ぎ見る、復活の死を仰ぎ見るとあるわけです。この救い主の再臨についてはさらに語られます。ゼカリア書のもう一つ14章の4節のところです。ゼカリアの14章の4節ではこうあります。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つとあります。その日、終わりの日、再臨の日には、その救い主の足はエルサレムの東にあるオリーブ山の上に立つとあります。再臨の場所についてもここで言われているわけです。イエス・キリストが復活された後、オリーブ山から天に帰られたわけですが、その時に告げられた言葉があります。キリストは弟子たちに言いました。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方は見たのと同じありさまでまたおいでになりますと言いました。天使たちを通してですね、あなた方は弟子たちが見た通りに、イエスはまたですね、あなた方のところに同じありさまでおいでになる。キリストは死んで3日目によみがえり、天に帰りましたが、再び来られる、地を裁くために、そのオリーブ山にとあるわけです。私たちはいつ再臨があってもいよいよに備えておかなければならないということでした。まだだまだだという言葉に惑わされることのないようにということもあります。思いがけないときに突然に主の再臨はあるということでした。このように旧約聖書には、前回見たように救い主の誕生についても多く語り、そしてその生涯においてもついてもですね、その死と復活、再臨までがですね、ゼカリア書やイザヤ書や詩編や、さまざまなところにおいて予言されていたということでした。そしてこれから起こることも予言されているわけです。誕生のことがその通りなされたように、これからのこともその通りに起こるということでした。クリスマスはキリストの誕生を喜び祝うとともに、さらに目をキリストの再臨というところにまで向けて備える時としたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは聖書を通して救い主の誕生を、またその生涯を予言されていたことも思います。そして予言の通りにそのことはなされました。またこれからのことも予言されていますが、そのことが確実になることを私たちが確信をして日々を歩むことができますよう導いてください。そして神様は本当に来週、またクリスマス、私たちが喜び感謝を持ってこの日を迎えることができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。